高校生島田の仕事を探る。この番組は島田氏がお送りします。島田市には島田高校、島田工業高校、島田商業高校、金谷高校、島田商成高校の5つの高校があります。高校生島田の仕事を探るでは、高校生たちが協力し、市内にはどのような仕事があるのかを探ることで、未来を担う若者たちにふるさと島田の魅力を伝えていきます。皆さんこんにちは、袴田真由子です。さあ今回は島田高校の堀内理香さん、島田商業高校の西宮春さん、金谷高校の伊藤翔太さん、島田商成高校の古井明人さんにスタジオに来てもらっています。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、島田工業の山本さんは今日この収録時修学旅行に行ってるということなんですけれども、2年生今3人いるけれども、もう修学旅行行った？
行きました。
あ、行ったんだ。どこ行ったの？
島小は長崎と福岡に行ってきました。
九州か、はい、どこ金谷は？
広島です。
小生は？
小生は中国四国地方に行ってきました。
あれ、あ、中国四国、中国じゃなくて、
はい、
海外行ったのかなとそれぞれみんな違うんだけれども、どうですか？
長崎は結構坂が多かったんですけど、その坂があってこそこう段差があっていろんな建物が見れたりとか、あとはこうヨーロッパの方の文化が入ってるので、そういう建物とかがいっぱい見れてすごい綺麗でした。
私もね、九州だったのよ修学旅行。だから今聞いててなんか懐かしかった何十年前だけどねどうだった？
なんか一日判別行動みたいなやつがあったんですけど、最初迷子になるかなって思ったんだけど最後までみんなと協力してホテルまでたどり着けました。
広島楽しかったんじゃない？いろいろでも勉強になったでしょう、
はい、なりました。
美味しいものもいっぱいあるしね。
戦争のこととかもたくさん学びました、
うん、へえ。話聞いてると堀内さんいいなと思うね。
もうすごい来年が楽しみになりました。
そうですね、きっとね、山本さんもいい思い出たくさん作ってきてるんじゃないかなと思いますけれどもねさあちょっと山本さんいませんけれども、今回探ってきた会社は島田市立総合医療センターです。今年5月に開院しまして、8階建てでヘリポートも設置しています。医師、看護師、医療技術員、事務、給食、警備などなど様々な職種がありまして、1000人ほどが医療センターで働いています。1日に800人ほどの外来患者が来院しまして、ベッドは全部で445床あります。経営企画課企画広報係の山本さんに案内していただきました。そして放射線部門と検査部門の見学の後、1、2年目の新人職員の方たちにお話を伺いました。まずはその時の様子をお聞きいただきましょう。
放射線部門を説明していただく宿島部長になります。
はい、皆さんこんにちは。じゃあじっくり見ていってください。これ CT 装置2台あります。
CT っていう機械は何に使うんですか？
まず頭痛かったら頭の中に出血があるかどうか、ね、出血なかったら脳梗塞の可能性もあるし、肺は肺炎、ね、コロナ肺炎なのか違う肺炎なのか、そういうのも分かるし、もうお腹が痛かったらもうお腹の CT 取って原因が何かっていうのを探ります。でこれ MRI っていう装置で2台あります。今までのやつは全部 X 線放射線を使ってますけど、これはもう磁石の力、磁力の力で、頭の中のもう神経まで見ることができます。だから頭の CT よりさらに詳しい検査ができる。まあ、それは今お腹もね、あとは脊髄って言って頚椎の後ろに通ってる頚椎、胸椎、腰椎、背骨の後ろに通ってる神経のところ狭窄がないかね、その辺を見ることができます。で磁石の力なんで、もう中に金属類を持っていくともうピョンって飛んでっちゃうんで、すごい危険で、それだけはもう気をつけなくちゃいけない。
で今から説明をしてくれるのが検査室長の亀山室長になります。
お願いします。臨床検査技師と言います。 検体検査、あと生理検査とかっていう業務をやってます。で、ここは検体検査をやっているところです。検体検査って何かというと、おしっこだとか血液とか、そういうような、あとはこう鼻中、まあ鼻水で、ね、簡単に言うとっていうので、ウイルスの検査やったりとか、あと血液の貧血の検査とか、あとホルモンの検査とかね、あと酵素とかいろいろ測って、体に異常がないかどうかっていうのを調べるような検査を主にしています。
いろんなところにタイマーがあるのは何でですか？
いろんなところに、まあ、忘れないようにというか、セットして結果が出るまで何分かかかります。で、次の仕事をしてタイマーが鳴ったら戻ってきて結果確認してっていうことで、まあ、少しでも報告遅延がないようにという工夫で、いろんなところにタイマーが置いてあります。
臨床検査技師になるためにはどうすればいいですか？
臨床検査技師になるための専門の学校がありますので、そこに行ってなります。で、探せば臨床検査技師になるための学校にはこういう学校がありますみたいのも今インターネットで調べられますので、ぜひ調べてください。
はい、それでは、今からね、病院の方に配属された1年目2年目のみんなと、年齢も近いみんなの先輩になる方も中にはいらっしゃいます。意見交換をしていただきます。
薬局の豊田です。お願いします。
看護師の荒波桃香と申します。お願いします。
理学療法士の山田健太です。よろしくお願いします。
管理栄養士の鈴木優です。よろしくお願いします。
病院建設課の望月です。お願いします。
と、仕事をする上で大変だったことは何ですか？
とやっぱりまだ新人で1年目ということもあるので、大学でいくら薬を学んできたとしても、やっぱ薬がたくさん合わさると大丈夫かとか、そういう、あとはその調べ方とか、まあ、そういうのは難しくだな、慣れるのは時間かかりました。
リハビリでは専門学生の時に勉強をしたんですけど、やっぱし臨床現場に出ると勉強したこと以外のこともたくさんあって、今やっぱ医学もこう進化しているので、それに合わせてリハビリの方もいろいろ変わってきているので、まあ、毎日こう勉強はしなきゃいけないことが、まあ、大変というか、そうですね、勉強しなきゃいけないなと思ってます。
それぞれのお仕事に就こうと思ったきっかけは何ですか？
私は母が看護師なんですけど、小さい頃から母の姿を見てたので看護師に憧れていたっていうのはあったんですけど、高校生の時に電車に乗ってる時に体調崩しちゃった方がいて、その時母といたんですけど、自分は何もできなかった時に母がすぐ対応してたのを見て、自分が何かそういう時にできる人になりたいって思ったのがきっかけで看護師に目指しました。
僕は小学校の頃から野球をやっていて、野球にいつも僕の、祖父が見に来てくれてたんですけど、その祖父がちょっと足が、悪くて、まあ、なんとか来てくれてたんですけど、もうずいぶん前に亡くなったんですけど、その祖父 の足を良くしてまた野球見に来てほしいなっていう思いもがあって、この仕事のきっかけになりました。
私はシンプルに食べることが好きだったので管理栄養士を目指しました。でも他にも理由があって、私学生の頃に、当時は〇〇ダイエットとか、なんか何々するだけダイエットみたいな、そういう偏った知識のダイエット法が流行ってて、私もその頃思春期だったので痩せたいなっていう思いがあって、そういう間違ったダイエット法を取り入れて、やっぱ失敗した経験があったので、他の方にはそういった失敗とか間違った情報にとらわれてほしくないなと思ったので、この仕事を目指すようになりました。
この仕事を始めてのやりがいっていうのは何ですか？
やっぱり患者さんに薬の指導とか行くときにありがとうとか言ってもらえたり、あとはまあいろんな職種の方からやっぱ薬に対してすごい頼りにされてる、そこに応えられることがすごい一番やりがいを感じてます。
自分のやりがいはもちろんその市民の方々とか職員の方々に感謝されるともそうなんですけど、自分の仕事自体こう島田市の中ではなかなか大きな病院建設っていう大きなプロジェクトなので、それに携われてそこで働けてるっていうこと自体がすごい自分の中ではやりがいになってます。
皆さんがそれぞれ大切にしていることって何ですか？
私は 皆さん自分に大切な人がいると思うんですけど、その患者さん一人一人も誰かの大切な人だっていうのを忘れずに、今コロナで面会とかもできない状況なので、会えてない時でも家族が安心できるように、患者さん一人一人をその人らしく生活できるように接することです。
私は笑顔と謙虚と挨拶っていう3つをいつも心がけるようにしてるんですけど、最近ちょっとそれを忘れてるなと思ったので、今この質問を受けて気をつけようかなと思いました。
自分はこう一つ何かを決めて進めていくときに、それがその先でそのちゃんとプラスになることなのか、その目先のことばかりじゃなくて後にどう動いていくのかっていう、その先のことを考えて行動するっていうのを大切にして仕事をするようにしています。
今日ね、取材をしてもらって、いろんな現場も見てもらって、いろんな職種の方の話を聞いていただいたんですけど、イメージ悪いかもしれないですけど、すごくいろんな人がいっぱいいて、みんなこう心の温かい人ばかりなので、ぜひ病院に入りたいなって気持ちになるようなこうアピールをラジオの方でしていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
取材した時の様子お聞きいただきました。ではここで1曲お送りします。今回は西宮さんからのリクエストです。お願いします。
はい、ちょっとクリスマスは過ぎちゃったんですけど、バックナンバーさんのクリスマスソングです。
さあ今回探ってきた会社は島田市立総合医療センターです。まあ、本当にね、開院したばかりということで綺麗でしたよね。西村さんどうでした？まずは。
はい、そうですね、まずもう入って綺麗だなと思ってて、こう入った瞬間、あれホテルかなみたいなちょっとこう病院ってちょっと言い方は悪いんですけど、重苦しい雰囲気があってよどんだ感じがするかなと思うんですけど、そんな感じはなくて、こう開放的ですごく綺麗で、なんか患者として行っても、その働いてる人としても働きやすそうだったりとか、こう居やすい場所だなというふうに感じました。
すごく明るかったですよね。
そうですね、こう白が多かったりとかして、うん、開放感がある感じでした
ね。でホスピタルアートとかっていう感じであったりとか、うん、あとよくみんなも知ってるようなコンビニだったりとか、うん、あったりして、ちょっと楽しい雰囲気もありましたよね。
そうですね、こう行って、まあ、入院とかもこう気分が見えることもあると思うんですけど、うん、そういう室内というか行ける範囲でも楽しめる場所があるっていうのは、うん、こう入院してる患者さんとか、こう通院される方とかがもうすごい安心できる場所なんじゃないかなと思います。うん、
堀内さんはどうでしたか。
はい、私は3階のスタッフルームが一番印象に残ってます。
はい、
やはり病院ってなると夜からの出勤の人だったりとか朝からの出勤の人がいたりして来る時間が人それぞれで、広い空間だと人のことを気にせずに休憩できるのがいいなと思いました。他にもスタッフの交流場があったりして、普段とても気を使う仕事だと思うので、そういう場所があるととてもリラックスしやすいなって思いました。
だから今回のこの新しい病院に関しては、働いている人たちも働きやすい病院にしようっていうコンセプトもあったみたいですよね。
はい、
ありがとうございます。伊藤さんはどうですか。
と、大切にしていることがコミュニケーションって言ってる人がいて、僕はコミュニケーション能力が全くないので。
そんなことないでしょ
う。そうですか。でも社会に出たらコミュニケーションっていうのは絶対必要になってくるので、これからは人との関わりとかを多くしてコミュニケーション能力をつけたいと思います。
十分あると思うよ。ねえ、みんなどう、はい、
そうですね。
ねえ、そんなこと全然ないけれども、でもそういう取材を通していろいろコミュニケーション取っていかなきゃいけないなっていうことを感じたってことですよね。
はい、
フリ君はどうですか。
普段見ることのない CT やレントゲンとか骨密度測定装置とか、そういったさまざまな機械とか、あとは普段本当に行くことのない屋上にあるヘリポートとかが見ることができて、やっぱりこういうのってドラマとかのテレビでしか見ることができないので、今回の現場収録ではちょっと結構ワクワクすることが多くてとても楽しかったです。
そうなんですよね、私たち特別にねヘリポートを見せていただいたんですよね。
はい。なのでなんか特別感があってすごくワクワクしました。
そうですよね。で、今回5人のね 1,2 年目の新人の皆さんがいろんなお話をしてくれました。そのあたりどうだったかな、西宮さんどう感じました。
はい、さっきちょっと話題にも上がったんですけど、うん、大切にしていることっていうので、患者と医療人っていう、こう立場がある関係じゃなくて人と人のつながりなんだよって言ってることがもうすごい心に響きましたね。
うん、そうだよね、やっぱり本当に人と人って大事なことだよね。
そうですね
って思いますね。堀内さんはどうですか。
はい、私は以前その医療に関わる仕事を少し気になっていて、その仕事をやっている人からいろいろなことを聞けたり、それに年の近い人からもたくさんのことを聞けたのが新鮮で嬉しかったです。
本当に皆さんこうなろうと思ったきっかけが素晴らしかったですよね。
はい、看護師の方が高校の時にお母さんの雄姿を見たっていう話を聞いて、なんかこういうのを私漫画とかドラマとかでよく見るんですけど、実際にこういうことがあったら本当にやっぱ憧れると思うし、かっこいいと思うし、その自分の身近な人のかっこいいところを見て、あ、こういう仕事になろう、つきたいなっていう思いを持てるっていうことがまたさらにかっこいいなって思いました。
本当ですよね、お母さんの姿を見てまたおじいちゃんの足を良くしてあげたいと思ってとかね、本当にすごい立派な皆さん志を持ってお仕事についてるんだなっていう感じがしました。なんかその話されている姿もかっこよくなかったですか。
なんかすごいなんていうか堂々としてるというか、そんな感じですごくかっこよかったです。
1,2 年目ですよ。
すごいです ね、
ね、すごいですよね。そういう方々本当に頼もしいメンバーが働いている新しくできました島田市立総合医療センターを今回はみんなに取材してもらいました。今回は島田高校堀内理香さん、島田商業高校西宮春さん、金谷高校伊藤翔太さん、島田翔成高校古井明人さんとお送りしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。ふるさと島田の会社が身近に感じられたのではないでしょうか。皆さんからの感想やご意見をお待ちしています。メッセージは FM 島田のホームページからお送りください。高校生島田の仕事を探るは毎月第4日曜日の午前10時10分から、再放送は木曜日の午前9時からと午後7時5分から放送しています。次回もお楽しみに。高校生島田の仕事を探る、この番組は島田氏がお送りしました。